しましたし、実現していきます。今日も山に向かって無限生の中に入れと言うとおっしゃいますが、言います。どうかそして信じて祈ります。そうなると信じることができるまで祈り祈りして、確信が来るまで祈りして、そして、勝利します。また本当にその時に、隣人を許せなかった、許してあげなさいとおっしゃいました。これから許しを持って祈ることができるように、今日もどうかこの素晴らしい信仰勝利の秘訣を御言葉を持って教えられ、御言葉を実践して、あなたの言われた通りに実現することをしっかりと見ることができるように助けてください。どうか我々の日々の生活の中でこの御言葉を実現してください。これからお願いします。尊いイエス様に何よって信じて祈ります。
ア
ー
メン。
メン。先生、立って聞きなさい。願いね。俺、そうそうそうと。寝転がって聞いてたんじゃない。これ、ダメですよ。倒れておりましてですね、本当に、なんかもう祈りでも祈りでもなんか一つも現実は変わらないんですよね。そういう中でもう一回ですね、しっかりこの聖書の大事な大事な受難説の中で、受難書の中でイエス様がご自分の十字架を前にして語られたこの信仰の御言葉をですね、しっかり受け止めて、そして勝利をしなきゃいけないと思っているわけですね。本当に今朝も朝起きてここに来るとするんですね。本当に情けないことに、そこの階段をつまらずに2階から1階降りるのは階段で来るんです。もったいないからですね。エレベーターその一番下のところに来てひっくり返りますけど、ここもうどうしよう、立ち上がり直すとどうしようと思ってですね、2週間ぐらい前もチラシ配布の途中で、倒れてしまいました。まあ、ちょうどよかったですが、2日ものになったからですね、まあ、今日まで、ですね、何回倒れたでしょうかね。まあ、しかし、神様は倒れたものにしてくれないで、最後まで頑張って、祈りで祈りするんだろうってですね、今日もチラシ配布に行く予定です。祈りながら、元気につまりながら、イエス様、このチラシを通して、イエス様に虫に返しておりますように、まあですね、それこそこの1年間講師やりますと、大体1年間で2万5、4、5000枚配ることになるそうですね。はい、本当にもう何もできないんですけど、祈って聖書の御言葉を信じながら、御言葉にしながら信じながら生き抜いていきたいと、今朝も起き上がりながら思ったことでした。本当に皆さんの祈りを心から感謝いたします。で、今日のマルコの十一章のですね、この20節からのところは解体地域の木の教訓となっています。で、このこうですね、この入場のエルサレム入場の途中にですね、このイエス様が転ばになって、この終わりになったんですね。で、その時に、このベザニアのですね、出る時にイエス様は空腹を得られて、あそこに一種の木があるからちょっと実がなってないかと近寄られたところがですね、この葉のほかは何もなかった、一粒の季節ではなかったからである。イエスはそうに向かって月に向かって、今からのいつまでもお前から実を食べるものはないようにと言って、それを呪われたですね。で、それが、もう枯れしまえとおっしゃったところが、翌朝ですね、一行がそこを通りかかったときに、昨日イエス様が、あの一時期は枯れようとおっしゃった。その言葉、その一時分岐が枯れていたんですね。で、それでびっくりして、そこでペテロが思い出して、先生、ご覧ください。あなたが乗られた一時分岐が枯れていますよ。びっくりして、イエス様のお言葉っていうのはこんなに力があるのかってですね、びっくりして、ですね、イエス様に、そう申し上げたわけです。そこでイエス様は信仰をです、ね、教えておかなければならないと思われて、本当に信仰の極意を教えられたんですね。大事な大事な ね、この我々の信仰の世界において大事な極意が示されております。その極意というのは、まず何と言ってもですね、イエスは言われた神を信じなさい。これですね、このエケテピスティンセウで、ハッピースインゴン、セウというのは二角ですから、二角には神のという場合、神の信仰という場合、神への信仰ということもありますし、所有格ですから、神様が持っておられる、神様が持っておられるような信仰という、また神への信仰という両方の意味が、このギリシャ語のですね、二角には、所有格にあるんですね。ですから、まあ、しかしこれはやっぱりですね、この発表戦後という時に、いわゆるですね、ただ神様がいらっしゃるとか、神様が生きておられるとか、そういうことを信じれなくて、本当に神の中に全存在を投げ込むような信仰ですね。もう本当にもう死にたかったら生きていけないというような信仰だったね。今、まあ、トランプ大統領がもう世界中で暴れて、サタンの親玉のようなことをやってるわけです。もう関税を受けてみたりですね、ベネズエラという国に、はい、この攻め込んでみたりですね、イランに攻め込んでみたり、もうアメリカが力を持んだから、力の限りもう暴力を振るって世界中を大困りしているわけですね。まあ、日本でもこのガソリンが上がったりかなといろいろ思うとしているんですけど、今本当おかしい、本当あれじゃないですけど、しかしですね、この私もですね、このアメリカにおりましたから分かるんですけど、本当それをおりました。今からもう70年近くが前ですけども、やっぱり、このアメリカという国が、ね、ご存じのように、このピューリタンの私たちの男によって始まった国であって、本当に不思議に神様はこの福音の花をですね、ヨーロッパでなかなか咲かなかった花をアメリカ大陸で咲かせてくださって、福音の恵みが豊かに与えられたのがアメリカでした。それ言っていた1960年代とまだまだですね、健康なアメリカの信仰がある時代でした。ですからですね、このこういう信仰を生きてるんですね。で、このいつも申し上げるように、私がこのアメリカに行って、この最初にお世話になったこのアームストロング先生がですね、フィラデルフィアの空港に迎えに来てくれました。で、そして彼がですね、私が英語があまりできない、まだ4大会体できたんですけど、スピーキングとですね、ヒアリングとスピーキングができない状況でしたので、彼は分かっておりまして、俺の名前はね、アームストロングだと言って、アームストロングの大きなですね、この腕を見せながら、俺の名前はアームストロングです。あ、そうですか、ってですね、彼が今でも思い出すんですが、大きな、日本にはまだそもそもなかったようなですね、この大きな車に乗せて、このフィラデルフィアの空港からペンシルベニアのランカスターというところまで、その自宅のところに連れてってくれました。そして、6、7、8でしょうかね、3ヶ月間そこで、ですね、英語の訓練のために、仕事を少ししながらですね、この働かせていただきながら、この過ごされていきました。で、その時にですね、いつも申し上げるんですけど、なんでと思ったらですね、彼が、俺はね、実は本当に神様から恵みを受けた存在なんだよ、どうしてですかって言ったら、いや、私の家内がね、子供がまだ 4人いたんですけど、小さい子供がまだ1歳、2歳、3歳、4歳の、そんな年頃で小さい子供がいた時にですね、この結核になって死にかかったんですね。で、昔は結核は死にたい病でしたから、本当にもう奥さんにこんなですね、自分がまだこんな状況なのに奥さんに死なれたら自分はダメだと思ってですね、それで、このもうどうしようもないからですね、誰も後に来て今度4人の子供を育てる人なんかだいぶいないから、本当に困ってですね、で、自分は今までそんな祈ったことなかったけどね、とにかくね、このもう動かしもなんていかんから、で、3日未満ね、ヤコブのようにもう奥さんの 病床のでですね、3日目は奥さんの寝てるところで祈ったんだってね。3日目は神様どうか妻を癒してやってくださいってね。そうしたらね、3日目で、ね、それこそ天が開けて、奥さんの頭のようにね、天使が昇り下りしている、あのヤコブと同じ幻みたいな。で、そこにあった使の使い、暗い使の使いが一瞬してバーッと逃げていった。で、癒されたとね、確信が来た。そして、妻が癒されて、今日まであれからですね、30年ぐらいしか眠れていました。本当に妻が自分を助けてくれて嬉しいんだと、この神様の恵みによって我が家で生かされてきたんだと。で、今度教会で、今度日本から青年が来るから、誰か自分で家で面倒を見てくれる者いないかというふうに、そういう報告を得た時に、自分は一番手を挙げてね、自分で家で面倒見せないと思ってお前を引き取ることをしたって言ってですね、いやー、本当にですね、お見事だなと思って、やっぱアメリカの信仰生きとるまいねと思ってですね、日本では ほとんど 聞かれないようなことですよね。また2年目にお世話になったミールという人もですね、ワシントン DC のちょっと隣のですね、メリーランド州なんですよ。メリーランド州にあるですね、この港をですね、チャサピークベイというのがあるんですが、このニューヨークのチャサピークベイ、そこの海岸にあるですね、ネーブルアーキテクトで、この船の設計士のミールさんのところにお世話になる人なんです。お世話になりました。本当によくしてもらったんですね。どうしようとして迎えるんだかと言えば、実はね、俺がね、結婚してまだ子供いない若い時にね、自分は結核になって死にかかったんだ。で、一気に2期3期まで行って、もう助かる見込みがないということで、病院で、入院生活をしてたんだ。で、それでもちろんクリスチャンだったから祈っていたけど、あんまり真剣な意味じゃなかったけどね、それよく命死にたくないから神様は助けてと毎日祈ってたんだよ。で、ある晩ね、もちろん腰ですよね、その扉がスーッと開いたと思ったら、光に包まれたことがスーッと入ってきてね、自分の悪い方の胸に手を置いて祈ってかかった。そしてそれを、あ、これイエスだと思った。そしてその瞬間、癒されたと確信が来た。それからきれいに癒されたんだよ。で、今日まであれからね、もう30年40年本当元気にね、生活をしてきて、今度うちの教会でこういう青年がいるから誰か面倒見るものないかという話があった時に、喜んで自分は手を挙げて、自分の家で面倒見ますと言って、お前を面倒見るようになったんですね。人は本当にもう本当愛を持って接してもらって、助けてくださいました。もうことごとくそういうことがいっぱいアメリカでは起こっていたんですよね。で、このイエス様は、このいよいよもう、ね、今日の11章から12章、もうですね、もうエルサレムの入場になっているんですから、もうですね、11章の、その今日のカリザイ地獄の日の教訓の前は、神殿の都読みになっているわけですね。もう激しい激しい、この十字架の道行きの戦いをしている途中で、このイエス様は、それこそもう聖書の信仰の骨格というべきですね。Have faith in God。 神様に対する、ただ神様がいるとかそういうことじゃなくて、本当にもう倒れ込んでね、神様がもう必ず助けてくださるという、そういう信仰を持ち寄るといって教えるようになったのが、これが、この一軸の木の手で、これを読んでみると、 Have faith in God、 神を信じなさいと言って、そして内容としてですね、はっきり言っておくがですね、誰でもこの山に向かって立ち上がって海に飛び込め、山へ動けと言えと。で、この我々の信仰の戦いの第一歩はですね、信仰を持って、このですね、山へ動けと言えと言わなきゃいけないですね。で、まあ、いろんな問題がありますよね。病気があるかもしれない。それでも山へ動けと、山を動かないものと、我々は常識だから、ね、山がどうして動くと動かないですよね。けれども、イエス様は山を動くとおっしゃった。だから、 我々人間の常識では絶対動かない山が動くんだ。その動かないと見えるその山に向かって家と宣言せよということをこのおっしゃったんですね。すごいですね。これが第一歩ですよ。もう山なんか動かんよ。この病気は治らんよ。今日まで祈ったけど無理よ。しかしそれだと治らないんですよね。いつも申し上げますけれども、本当ですね。私もとうとうですね、26年間でしょうかね、はい、24年間ですかね、はい、この精神病で迎えておりまして、本当にですね、もうダメじゃないかと思うよ、もうですね、もうそれこそ挫折感を味わうことしばしばでした。けれども、やっぱりですね、この母がおりますからですね、母と世代ですよ。4人子供の一番下の弟がですね、精神病で入退院を繰り返している、どうしようもない、結婚も何もできない、本当その現実を見るときに、母としてはもう祈りといえば、弟のことを癒してくださいという祈りがいじゃなかったんですね。とにかく、イエス様いらしてですね、で、私も結婚してからもうですね、この兄はでは全然帰りないですよね。もうあんなの一生涯病院に放っとけ、入れとけ、おいおいおい、もうそんなこと母に言うと母はそっとするよ。もうお母さんはですね、まあしかし兄は全く変わりませんでした。私は牧師であって母も一緒に引き取っておりましたからですね、母もずっと最後まで面倒見ましたですね。本当にそういう中で母が、まあ、とにかくもう治してほしい、本当にすぐ生きている間にこの子が本当にですね、この結婚して幸いな生活に入ってほしい、その他のことは望まんけど、それだけはもうお母さんのですね、この精神病を持った母親の祈りだったと思うんですね。まあ、しかしやっぱりですね、この普通ですね、精神病というのはもう持ってみると分かるんですけど、お医者さんは いつも申し上げますけど、そこですね、若い人病院ってあるんです、そこに長く入ってましたけど、もう入退院を繰り返す中で、もう本当困ってですね、先生、いつ頃になったら、あの時退院する時に尋ねたんですね。先生が申し訳ありません、その顔をしながらですね、すみませんけど、現代医学ではね、この病気は治らないんです。治らんと、もう絶望の死に、でも突き落とされるぐらいびっくりしました。もうとにかくもう病院をですね、もうそれこそ彼がですね、もう高校の2年生ぐらいから入院退院繰り返しておりましてですね、もうそのことは結婚してからもどうしようもないから、私が母と一緒に弟も抱えておりまして、帰っておりました。まあ教会はなくてですね、借家で伝道してたんですけど、その借家の一室にですね、母と弟を住むように一緒にしておりました。やっぱりですね、この弟は気に食わないことだった、私の妻でも叩くんですね。うわー、もう大事な優子さんを叩かれて、もうどうしようかと思ってですね、途方に暮れてしまうことがしばしばあったんですね。それこそ山のように動かない現実ですね。医者でも現代医学では治るのは無理ですというですね、それこそ山は動かない、この病気は治らんという、そういう現実を前にしてですね、やっぱり主様から祈れ祈れ祈れと、それから山は動く、普通常識では医学では治らなくても、イエス様はお生きになる、山は動くと言って、とにかく御言葉に励まされて、まあ、祈ってですね、本当もうダメかなと思うこと何回もあったんですけど、しかしやっぱり御言葉の通りですね、山に向かって動かない、普通その辺にある山ですね、動けと言って動かないですよね。しかしイエス様は山に向かって動けと言えとおっしゃったんですね。言うことが大事です。どうか信仰を持ってですね、山に動けってですね、先生はまだ1年も経ってないからね、 30年、40年、本当、あれを、はい、思うですね。決して簡単じゃないからですね。まあ、けど、山を動くというのが聖書の信仰ですよ。山に向かって、動いてる皆さんに、早くしまえと言えとおっしゃった。まあ、いつも申し上げるようにですね。この神殿建築の創始、1億4500万なんて、もうたった2、30人の小さい集会において、どうしてこんな大きい教会では建ったんだろう。まあでも本当これは、この御言葉ですね、この一億で山を動け、ね、もうとにかく信じて、宣言して祈りがないからですね、もう私が皆さんで心を合わせて祈って祈って山を動いたんですね。私の弟も本当に、イエス様がですね、矢川先生を通して、山下直子さんって言うんですけど、今の奥さんをね、お世話してもらって、本当おかげさまでですね、この結婚を通して、彼はすっかり治りましたので、彼は結婚してから長寿が良くなってからも、もう20何年、30年近く入隊を繰り返しますから、怖いもんですからね、お医者さんに行って、先生、やっぱり薬を飲み続けた方が安心だと思いますと、お医者さんが、いえ、あなたはきれいに治りましたから、飲まなくていいですよ、ね、そしてですね、本当に、このですね、もう、きれいに癒やしていただいたんですね。やっぱり、普通、医学では山は動かない。この病気は治らんと言われる。しかし、やっぱりね、医学ではたとえそうであっても、山は動く、動けと言え、山は動かないと思われるものにも、動く、動くんですから、イエス様が、山に動けと言え、と宣言して、したですね、野口先生の腰の痛みに出てきてですね、もう完全に治れとですね、命令してください。はい、もう命令してください。もうこれ治れとですね、もうイエス様のお力によって、命令する、完全に治れと、命令するということは、信仰を持って命令することは、とてもとても大事なことです。2番目にですね、ここに書いてあるようにですね、この、書いてありますね。いい、そう言って少しも疑わないで自分の言う通りになると信じるならその通りになる。でその結局言ってもいや無理よねと言ってそうしたらダメなんですね。言っても信じる、きっと出ていけ、癒されると言って出ていけと言って、そしてそれをきっとしてくださると信じるならその通りになる。だからその信じるためにはそこが違うんですね。でだから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りだ。すなわちですね、この山を動けといった、しかしその動けといったことがなるということのためには祈らなきゃいけない。祈って祈って祈ってね、そしてあ確信が来た、あきっと動くよ、きっと治すよ、治るよってですね、確信が来るまで山が動く、山が動くよという確信が来るまで祈りなさいって言うんですね。そうしたら動くように、動くよとしてですね、それだから山に動き出したと言って、それで祈らなかったらならないんですね。で命令して、そうして山へ動け動け動けと必死で、ね、神様に、神様動かしてください、動かして帰りたいでしょう、ね、このだから言ってよ、祈り求めるものはすべてすでに与えられると信じなさい。そうすると、祈り求めるのは、すでに与えられると信仰がやってくるまで、ですね、あ、きっと癒されるという確信が来るんですね。そこまで祈りしていかないとですね、いや、もう治らないよ、無理無理と言って、その程度の祈りではダメなんですね。必ず必ず癒されるという確信が来るまで祈りください。命令すること、そうして信じて、祈り抜くことですね。確信が来るまで、上から確信が来るまで祈り抜くことですね。いや私も弟の問題に関しては確信が来るまで祈り抜いたかどうか分かりませんですね。本当に情けない牧師ですけれども、けれどもやっぱり事実、治ったのは事実でありましてですね、本当にきれいに治ったんですね。やっぱりああやっぱり、宣言して、信じて、宣言して、出ていけというだけじゃなくて、祈り続けていく、確信が来るまで祈り続けていくですね、その確信の来るまでの 祈りを、本当にこれは大事なことですよね。きっと、要するに、野口先生の、その、ですね、病もやっちゃいます。きれいにですね、もう確信が来るまで祈ってください。あ、もう必ず、もう、やっちゃうようになってますね。神様が、確信が来るまで祈りしていきたい。確信が来るまで祈りつかれてるとか、気がついてますね。で、祈り求めるのは、すべて、すでに、やられたと信じなさい。そうすればその通りになる。信じることができるまで、まだやっぱり祈りがまだ足りてないんですね。祈って、もう私もお父様は26年間、17年間ですね、長いんですよ。本当、絶望の戦いを繰り返しながら、しかし、もう母の父には弟がいるという現実はどうしても、私にとっても弟が現実はどうしようもない。しかも私は牧師ですからですね、御言葉を語る使命を与えられていて、神様を信じて祈ったら何でも聞かれるという説教をしているんだけど、現実は祈っても治らんというね、そういう現実を前にして、やっぱり祈らせられた。本当に聖霊自慢の中ですね、まあ、これも私の恩師の秀川典夫先生のおかげさまですけど、本当ですね、祈りの霊である聖霊を受けようと言って本当ご視聴いただいてですね、また韓国からいい慶祖先生を送ってもらって、毎年聖火をやられて、聖霊を受けよ、聖霊を受けよ、聖霊を受けよ。その祈りの霊によって勝利したんです。先生もですね、もう亡くなる前でしたけど、あの時ですね、自分もがんにかかったって言ってね、がんにかかって死にかかったんだって言ってですね、それで、このソウルの大学病院に入ってただけでも、だんだん悪くなってきて、もう死を目前にしてね、もうこれ医者が治らんと言ったとか、で自分で勝手にね、もう全部注射を抜いてね、さっさと自分はもう教会に、家に帰って、教会の皆さんに、あなた方の牧師である私が今、こうして死に勝っております、皆さん祈ってくださいって言ってね、先生も要求してね、それこそ教会で、もう本当、ですね、1週間前にしばね、朝昼晩も徹底的に求めて祈って、そして確信が来たんですね。癒されて、そしてきれいに癒されて、こう皆さんこうしてきれいに治りましたっていうね、先生が癌の癒しをね、明かししてくださいました。そうです。本当にですね、私はなかなか現実を見ると、やっぱ無理よねと思うんですけど、でもここに書いてあるんですね。で、だから言っておく、祈り求めるのはすでにやられたと信じなさい。そうすればその通りになると言ってありますね。でこの我々はこうしてマルコで読んでるんですけど、そうですね、このヨハネの教養のした中心を見ると、いよいよ手段書の中でですね、このものすごい奇跡がこのイエス様によってなされた、すなわちラザロの復活の奇跡ですよね。このラザロが死んだんです。マルタ、マリア、これイエス様はすごくイエス様を愛していた姉妹であります。で、その弟の、このラザロが死んだわけですね。で、このそれで死んだラザロですね、マリアが言ってきて、先生、あなたがね、もしここにいてくださったら私の弟は死ななくてよかったでしょうにと言って不信仰言ったんですね。イエスは彼女が泣き、一緒に大事な人が泣いているのを見て心に憤りを覚えて、不信仰ですね。不信仰に対する憤りです。なんで死ないんだ。もう死んだと言って、前は騒いでですね、蘇るんだ。言えたらおできになるんですね。ですから、その不信仰を見て、憤りを覚えられて、こうしながら、どこに葬ったのか、死を来てご覧くださいと言って、連れて行きました。そして、ラザロの墓のところ、今でもこの墓の跡があるんですが、私も、この聖十年の時に、その墓の跡に行って、これがラザロが復活した墓なんですね。と思ってですね、はい、思い出しようとしますけれども、このですね、イエス様は、みんながですね、盲人を目を開けた人も、謎を死なされるにはできなかったのかという、不信仰を言うものですから、イエス様は再び心に憤りを覚えて、不信仰に対して憤りを覚えてね、墓に来られて、そして、石を取り分けようとおっしゃいました。不信仰の息を、取り分けよう、不信仰の息を、一瞬取り抜けないとですね、信仰があったら 神様働かないんですね。それを取り除けるためには祈って、確信が来るまで祈るということが必要なんですけど、とおっしゃったというラードマルがあったりました。主よ、もう死んで4日も経ってますから臭くなってますよ、とってもダメですよ。イエスはもし信じるならば神の栄光を見られると言っておいたではないかと言います。もし信じるなら神の栄光を見るですね、のせいで必ず信じてください。必ず必ず癒してくださいますからね。もう間違いなくね、あなたがどれぐらいイエス様を愛しイエス様のために仕えたいと願っているかよくご存知です。はい、ですから新田さんのね、本当に共に広がった神様は、野口先生ともにおられるし、井上千恵子さんともにおられた方は、井上久枝さんともおられるしね、本当に神様、それね、もし信じるなら神の栄光が見られると言っているじゃないか、人々が石を取り上げると。イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞いてくださった。言って感謝します。私の願いはいつも聞いてくださっていることを私は知っています。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使いになった方を、彼らに死にさせるため、こう言ってから、ラザロを出てきなさいと大声で言われた。すると死んでいた彼が手と足を布で抱えたまま出てきた。顔を覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと。ラザロ出てこいと、ね、死んでいるラザロをイエス様が一応持つ命令されると立ち上がって出てきましたですね。イエス様のお言葉には信を蘇らせる力がありますですね。イエスはおできになります。イエス様は全知全能、山を動くんですよ。はい、動かないと我々の知性が動かないと信を蘇らないです。霊性信はよくならないけれどもよくなるんですよね。私も実験的信じられました。本当に体験されてきました。ですから本当にね、この私たちは信仰を持ってね、こういや山を動かない、この病気は治らんとも、でもイエス様は山を動く、山に向かって動かして、皆に入れと言えと言って、そうしてそれを信じることができるまで祈りにして、祈りにして、そして確信が来たらその時成就するとおっしゃいました。どうかどうか私たちはこのですね、現地の前にして野先生のご仕事もですね、祈っていきたいと思いますし、24日の一種の会議ですけどね、この桜井真理子さんのご主人様が福岡大学医学部で10時間かかるぐらい大手術を、癌の手術をなさるようですね。また、皆さんで一緒にですね、24日朝から難敵を制定してね、桜井さん、本当素敵な女性でありますね。いや、こんな信仰を誰が持ったというぐらい、綺麗な信仰、純粋な信仰を持っています。どうかご主人様がこれを通して癒されるだけでなく、救いに預かることができるんですね。癒しをお求めて祈っていきたいと思います。イエスはそれこそおできになります。墓に来たら、ラザロ出てきなさいと命令した。出てきた。普通の人はみんな無理です。もう死んでから4日経っておりますから、もう全然信仰ないです。でもイエス様は憤りを覚えた。なんて信仰だ、信仰持てないって言ってですね、本当にイエス様から憤られないようにですね、本当私は信仰を持って、たとえ4日経ってもイエス様は一言で癒すことがおできになります。山を動きます。どうか山を動けますか。その信仰が来るまで祈りにして、はっきり信仰を深くして勝利をする私たちでありたいと心が願っております。愛する野口先生はじめ、本当愛する兄弟姉妹の病というこの現実を一生動かしてください。今日もご一緒に信仰を持って、このやりたいと思います。それでは、その点検は受精を先生一人になってもらってですね、この山が動くように祈っていきたいと思います。